FM マイズルをお聞きの皆さん、こんばんは。10代の扉の時間です。この番組は私たち10代のメンバーによるトーク番組です。それぞれの悩みや日々思うことなど、毎回テーマに沿って自分自身の言葉で表現し、本音で語り合います。10代の扉というタイトルは、私たち10代の向かう先には様々な可能性の扉があり、それぞれの扉に向けて歩む大事な時期という意味が込められています。進行は FM マイズルパーソナリティのペタイムです。どうぞよろしくお願いいたします。この番組には私の他に10代の扉メンバーが登場します。それぞれ不登校やいじめを経験したり、学級崩壊にあったり、また発達障害を抱えていたりと、様々な環境の中で自分の将来を見つめる仲間です。それでは10代の扉のレギュラーメンバーをご紹介しましょう。どうぞ。
こんばんは、定時制高校に通う刹那です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今回は2人です。やったー。というわけで、このような個性あふれるメンバーでお送りしてまいります。10代の扉、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
10代の扉。
はい、というわけで今日2人です。やー、
2人ですね。寂しいですね。
寂しいですね。皆さんね、もうね、ちょっとね、ちょっとずつね、日常が動き出してるようでですね、来られない子がね、多くてですね、はい、
予定がね
予定がね、
うん、
はい、というわけで今回はですね、まあ直近のなんかいいことあったみたいな回です。
イエーイ。最近暗いニュースとかがね、なんかめちゃくちゃ目立つようになってきちゃったから、
まあ明るく話していきましょう。はい。
最近のプチ幸せということで。
そう、なんかありましたか？
まあ、僕は最近幸せっていうか、なんか楽しかったなとか、なんかちょっと幸せだなって感じたのは、外出自粛が解除されて、まあ家族でその気分転換と、まあ僕の足のリハビリに、福知山の三大池公園に、足を運んできたんですけど、そこで福知山動物園にもちょっと立ち寄って、福知山動物園って何かの動物が散歩してたり、ウサギ触りたりみたいな動物と触れ合うイベントが結構やってるんですけど、僕はそこでウサギをかなり撫で回すことができて、
いい
じゃないですか。そう、そういう幸せが、そう、かなり、なんかしかも、なんか種類が、うん、普通のなんか、学校とかでよく飼われてるようなウサギとかと違って、なんかすごい小型なんだけど、なんか毛深いっていうのかな、なんかめっちゃ毛が長くて、モフモフのボールみたいなウサギがいて、そう、
まあ、丸っこいね、ちっちゃいね。
そう、そういういろんな動物と触れ合ってきました。
いいじゃないですか。他なんか触れ合った動物いないの？
ああ、他に、触れ合った動物っていうのはいないけど、なんか、リアルっていうか生で初めて見たなっていう動物がレッサーパンダが来てて。
いいじゃない。うん。
そう、レッサーパンダは初めて見たなっていうのと、あと、よく、志村動物園とか、そこら辺の番組で出てた、ミワちゃんとか、お猿さんの、とか、桃太郎くんみたいな、そんな名前だったかな。忘れましたけど、その、なんだろう、有名な2匹がまだ、福知山動物園にいて、その、そう、2匹と、まあ、を見てきて、一人っていうか、まあ、その1匹は、なんか、檻が変わって、ストレスでなんか、めちゃくちゃ自分の足を噛んじゃってて、
あららら。
そう、めちゃくちゃすりむいてたりとかしてたんですけど、すごい可愛かったっすね、二人とも2匹とも。
人ではないからね。
そうだね。
いいじゃないですか。いや、動物園も再開したってことですね。
そうやね。あ、まあでもなんか、まだやっぱりサーモグラフィーの体温測定みたいなのはやってて、あと、入場制限で、たまに入園の入り口のところで待たされてる人とかもいましたね。
あ、ほんと、入場制限やっぱかかってるんだ。へえ。
うん。まだソーシャルディスタンスが、もうなんか守りましょうみたいな、そういうのがあって。
あね。
そう。だから大人数入れちゃうと感染拡大の恐れがあるから。
入れれませんと。はい。
そう。まだ外出の自粛が解除されたとはいえ、そういうところはまだ。
外出だ。
外出。
うん。まあ。楽しかったならいいじゃないですか。
ですね。ペタイムさんは何か、
はい、
最近幸せだったことは。
ですね、 と前に英検がございましてですね、
はいはいはい、
あの受けに行ったんですよ
京都まで。
あ、このご時世にやるんだと思いながら、
はいはいはい、
受けに行って、京都までね、その福知山と京都あったんですけど、福知山はですねちょっとねあんまりねいい思い出がないっていうね、
あ、
あの個人的な理由によりパスしてですね、京都市内のね、あの、まあ、市場ぐらいにあるところでね受けたんですけど、
ああ、
いや思ったよりは解けたけど、まあ受かってるかどうか運次第みたいなと
こ。ああ、なるほどなるほど。
で、まあそれはあの、まあ前座的な感じで、あの個人的にはあのその後のお買い物タイムがですね、あの楽しかったですね、やっぱりね。はい。
推しに貢いできましたか？
はい、あのね三両三両で。その前々から買おうかなって思ってたのがあって、それがそのなんて言うんだろうな、そのサンリオの辻社長が書いてるその小説とか、
あ、
そうそう、児童本とかを買おうかなって思ってて、で買ったら、あの1冊3000円ぐらいしててびっくりした
3000円、
あの税込みだけど、その3000円超えててちょっとびっくりしたりはした。
やば、3000円、辞書買えるやん
まだ読めてません。他のは全部読みました。あとはね、うん、あの何軒か本屋回って、
はいはい、
今キティちゃん YouTuber やってるんだけど。
あ、そうなん。
そう、キティちゃん
発生したんだ。
そうそうそうそうそう、キティちゃん YouTuber になっちゃったんだけど、なっちゃった、なってるんだけど、そのYouTuber のキティちゃんでなんか質問募集みたいなのがあって、
はいはいはい、
でコメント返信のね動画とか上げてくれてるんだけど、まあ答えられんと多すぎて
あー、まだよね。
うん、なので、え、本にしましたと。
あー、質問の回答本。
そうそうそうそう、まあ、あの人生相談ねの本なんだけど、なかなかどこ行ってもない。で、マイゼルの本屋行ったりしたけど、
うんうん、
あの在庫がないと
ネットショップとかは？
ネットショップは全然あるよ、もちろん。でもネットで買うよりかなんか、
あ、まあまあまあね、
本屋で買った方がいいかなみたいな感じで。
確かに楽しみが、楽しみっていうかね、
で都会だし在庫あるだろうと思って何軒か回って、系列店のどこどこに3冊残ってるんでそこはありますよって言われたら、そこ行って買ってきた
あったんだ。
あった、
あったよ。
結局ね、日曜日とか月曜日ぐらい、うん、それ土曜日英検あって、
はいはい、
で帰ってきてから、読めてるのが3冊買ったんだけど、そのキティさんのやつとか合わせて、
うんうん、
2冊しか読めてない。1冊が3000円超えの分厚いやつ
ああ、なるほどなるほど、
読めてないのよ、大変なのよ、読むの多分、うん、
分厚いからね。
そう、分厚い。あ、こんな本を私買ったの初めてレベルだった。
あ、
まあ頑張って読みます。そう、前からね気になってた本であって、でそれも映画化はされててあ、サンリオ映画作ってるの知ってた？皆さん知ってますかね？
わかんない
ですね、サンリオね、あのね、ちょくちょく映画作ってるんですよ。
はあ、ははあ、
で映画化されてて、でそのなんて言うんだな、あの YouTube で予告編みたいなのはやってて、でその、まあ、ピューロランドで、あ、東京にあるね、サンリオピューロランドでも、その昔に上演してたパレードのその題材みたいな、
うん、
題になってるやつが気になってたから買ったんだけど、ちょっと分厚くて読む気が今ないっていう
買ったけど、
買ったけどね。まああとはね、あと何買ったかな、あの靴下と、シナモンくんの靴下とですね、あとはそのシュガーバニーズっていうキャラクターがいるんですけど、私誕生日同じでですね、
はあはあ、あの
ボールペン買ってまいりました。はい、
なるほどなるほど
あとシナモン君のシャーペンも買いましたね。あ、ペンばっかり買ってるな
あ、推しにね3つほど時ほどもう幸せなもんはないですから。
はい、まああとはね、プリン、ポムポムプリンのですね、あのまあくじ、くじっていうの、当たりくじ、
うん、
でポーチをもらって帰ってきました。
あ、ポーチか。結構じゃあ実用性あるのでは。
まあまあまあまあ、あるけど私そんなにポーチ使わないんで、あの本来であればパス、なんかパスケース
はいはいはい、
が欲しくてやったんだけど当たんなかった。
あ
そうサンリオといえばね、あのね、先日ね、あのサンリオキャラクター大賞のね、あの順位も発表されましてですね、見事ね、あのうちの、あの推しのですね、シナモロールはですね、1位でございました。やったね。
あ、1位だったんだ。
1位でしたね。いやー、
シナモン人気よね。
シナモン人気なんだけどね、なんかね、他のキャラクターに比べてグッズ展開が少ないように感じてておりましてですね。あ、いやー、増えたらいいな。
1位だし、増えることを願って。うん、
1位だしって言い続けて、さや3、4年経ってて、去年
は。あ、そんな経ってんだ。
あの、キキちゃんが去年1位だったから、で、はいはいはい、シナモンくん2位だったんだけど、で、その前と前の年2連続でシナモンくん1位で、で、また舞い戻ってきた感じなんだけど、なんかね、グッズ展開が少ない気がするのよね。
なるほど。
気がするだけかもしれないんだけど、そうそう、体感、うん、だから増えたらいいなって思いつつ、あ、おめでとうって感じでした。はい、
なるほどなるほど。いや、推しに貢ぐもうお金はプライスレスですから。
思ったよりあのお財布がカスカラカンになってびっくりしてて、ちょっと悲鳴上がるレベルにはちょっと吹っ飛んだからびっくりしちゃったね。
使いすぎちゃうよ、どうしても。
ちょっとね、あの思ってたよりで、ね、あのお金が、うん、なかった、
うん、
というわけでですね、
はい、
皆さんのね、身近な幸せとか、直近の近況報告でも構いませんのでね、お便り送ってくださると私どもね、めちゃくちゃ喜びます。
まあでもあれで、なんか意識せずとも、なんか最近意識せずともっていうか、なんかちょっとプチ幸せみたいな、自分のそういう、なんだろうな、あのご褒美的なものはもうなんか作った方がいいのかなっていう、あのメンタル的に、まあ
そうね、そうね、こんなご時世やしね、
う
ん、
そうそうそうそう、
あの皆さんも推し見つけてみてくださいって感じ。はい、キティちゃんのね、その人生相談の本とか、あと YouTube でも言ってたんだけど、あの推しの数だけハッピーが増えるって言ってたんで、皆様もね、推しを見つけてみてください。
だキティちゃんが言うと、なんか推し売り感がすごいな。
はい、まあまあまあまあまあまあまあ、まあ、というわけでですね、皆さんもね、はい、あの推し見つけてハッピーになってくださいというわけで、今回はここまで。
はい。
お送りしてまいりました10代の扉、そろそろ時間となりました。この番組では不登校やいじめについて、また不安や悩みを持っている10代の皆さんからのメッセージや、リスナーの皆さんからのご意見ご感想、応援メッセージやテーマのリクエストをお待ちしております。また私たちと語り合ってみたい扉フレンズの方を募集しています。番組を応援してくださるスポンサーも募集しています。詳しくは FM マイズルのホームページをご覧ください。またこの番組は FM マイズルのホームページからポッドキャストでいつでも何度でもお聞きいただけます。再放送は土曜日午後8時15分からです。こちらも合わせてお楽しみください。それでは10代の扉、次回お楽しみに。さよなら。
さよなら。